これは実話です。先日健康診断を受けました。レントゲンの車の前で待っていると奥の方から係員の方の声がしました。次の方どうぞ。私はカーテンをくぐって入りました。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あの男性の方が外で待っておられるかと思ったんですけど、あ、ごめんなさい、あの今男性の方が終わってちょっと入ってるんで、あの女性の方とは気づかず申し訳ありません。女性の方とは気づかず申し訳ありませんでした。あ、ちょっとあのお下がりください、申し訳ありません。女性の方とは思いませんでしたので。
先に入っていた上司は、あははは、大丈夫大丈夫、これをこいつ男やけん、こいつ男やけん。
私は完全に女性と見間違えられました。
当たり前じゃない。のぎこよ。
のぎこ、失礼だわ。のぎこ、レントゲン受けようとしたら、男の方がすでに入っていたのよ。いやらしいわ。だから私外で待っていたのに、入りなさい、入りなさいと声がするから、だってスリッパだったら中に入ってるのが男の方か女の方か全然わからないじゃない。だから入っていいよって言うから、あたい入ったらね、あの昔の上司だった人がいたのよ。もう失礼しちゃうわ。でもちゃんとね、乃木子だっていうこと判別したのよ、係員の方。嬉しいわ。
皆さんこんばんは、野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、もしかして今日もブラタモリですか？
はい、ブラタモリです。
ブラタモリ道後編でしたね。
そうですね。
そういえば前回最後のエンディングのところで、電車の線路と線路が直角に交差するところが珍しいとタモリさんおっしゃってましたが、
はい、
でもね、子供の頃からあるんで、線路と線路が直角に交差するんが珍しいとかいうね、感覚全然なかったんですよ。子供の時から一両編成の電車、俗に言うチンチン電車、チン電車が、木野さん3回もくどいですよ。
あ、どうもすいませんね。
チンチン電車が普通の3両の郊外電車と交差するところがあるんですけど、前ね、ブラタモリ見てたら交差するところが出てきて、すっごい珍しいって言ってたから、あ、これ松山もし来たら絶対あっこを流すんだろうなと思ったら、案の定やりましたね。あっこ本編の内容とは全然関係なかったんで、エンディングのところで紹介されてましたけど、僕は鉄道ファンとかではないんで、あと地元いうのもあって全くビビッと来なかったんですよね。さて今回道後編なんですが、まず最初に道後の商店街、タモリさんが歩いてくるんですけど、はい、道後の商店街を抜けていくと、道後温泉本館にが出てくるんですが、この本館を背にして逆にズンズンズンズン歩いていくと、椿の湯という地元の人向けの温泉があり、それを継ぎていくと、なんと道後ミュージックがあります。
何ですか道後ミュージックって。
ストップです。
そうですか。
これ以上は野木良秀樹に引っかかりますね。はい、ストップです。ストップ。
木野さん、今回は3回もくどいことばかりですよ。
あ、失礼しました。それでですね、商店街の中にはジブリの専門店もあります。あと壺屋の坊ちゃん団子もあります。うつぼ屋ではありません、つぼ屋です。で、現在道後温泉本館は蜷川美香さんとのコラボレーションで、ド派手な障子の花柄とかのれんとかが変わってるんですけど、これ今年の2月末までなんで、もし見に行く方お早めに。こういうね、歴史の古い建物と、なんやろ、サイケデリックなアートとのコラボレーションをやるっていうのは、なんか保守的な松山にしちゃ思い切ったことをやったなと思いますね。
そうですね。
伝統とド派手の融合を思い切ってますね。はい。その後に道後公園行くんですけど、道後公園の横に、あれ、四季記念博物館という、正岡四季ですね。書き食えば、鐘が鳴るなり法隆寺の正岡四季。あと、ベースボールを野球と訳した人です。の記念館があるんですが、ちらっと建物映ってましたね。で、この道後公園なんですが、元ゆずき城と言いますけど、の歴史の間に、実は重要な施設がここにあったんですよ。何ですか？ゆずき城の後に、重要な施設があり、その後道後公園になったというわけなんですか？はい、そうです。これ、ディノさんが、高校生の自分はその施設がありました。そこへ、写生大会に行ったことがあります。何があるんですか？ズー
は？
ズーは？
ZOO！
ああ、動物、え？動物園があったんですか？はい。あそこにはなんと、動物園がありました。道後動物園です。当然ね、街中というか、道後温泉、が近くにあり、これから発展するにあたり、やっぱり動物園って特徴的なお匂いがあるじゃないですか。お匂いが。まあ、それがその、やっぱりね、観光地として発展するにあたり、別に何ですかね。まあ別にもちろん動物園を観光のうちの目玉としてもいいんですが、やはりその、思いっきり、住宅地もありまして、その、やっぱり動物の方々のお声がですね、やはりその、というのがありまして、何年か、もう20年かそこら前になりますかね、戸部に移りました。あそこには、なんと、動物園があったんです。それって湯月城跡でんですから、史跡ですよね。史跡に動物園っていうのはまたすごいですね。でも今ね、道後公園って湯月城跡ですから、見るとこないっすよ、あれ。そうなんですか？なんかね、武家屋敷の跡とかあるんですけど、展示がね、ぶっちゃけ中途半端。あれね、春のお花見シーズン以外ね、あんま行ってもおもんない。どうせやったらね、再建でレプリカでもいいからね、城の城壁ね、同じようにね、再現してほしかったね。あとだからね、写真撮ってもね、あんまり金取れないのよ。まあ、道後観光に行きました。道後公園行ってないです。行かなくていいよ、あんなとこ。っていうようなレベルです。まあ、湯釜もありますけどね。そうですね。その後石手寺に行くんですが、石手寺といえば、集団的自衛権がどうたらこうたらと看板があったりとか、自衛隊の海外派遣禁止とか、なんか、政治に物申す看板がいっぱいあるんですけど、なかったですね。あれ、のけたんですかね？やっぱり NHK が来るっていうんで。そんなような気しますね。しかもデレッジョで撮影行った時、山門開いてませんでしたからね。三門閉めて、そのなんか、安保がどうたらこうたらというようなパンフレットいっぱい置いて、50人お取りくださいとか言ってあってて、いや、三門開けろよ、寺だろうがよ、と思ってたんですけどね。まあ、もし、デレッチョの撮影よりも、ブラタモリのロケの方が後ですから、今も三門もしかしたら開いてるんかもしれませんけどね。そうなんですか。その後道後温泉の歴史ということで、どっか断層というかね、見に行くんですけど、山の斜面のとこ。これNHK のブラタモリのホームページに、タモリのブラブラ足跡マップっていうのがあるんで、それをまあ見ながら喋ってるんですけど、その断層じゃどうも、やっぱりその、私有地らしくって、この地図に載ってないんですよ、どこ行ったいうのが。それ、でも斜めになってる家は、マップに載ってるんでしょ？はい。でもやっぱり山の斜面っていうのは外から見えるところまで行った時点で既に私有地になるのかもしれないですね。そういうとこはやっぱりあんまり通られても困るのかもしれないし。
まあ、よくわからないですね。ホームページ作る間違えたんでしょうかね。全然その山の斜面が載ってないっていうのは。でもテレビの本編中は、ここ一体ってマップが出てくるんですよ。これね、野木良さん、なんぼ探してもないですよね。山の斜面にタモリの、ま、顔のマークないですよね。そうですね。高台に上がって上から道後温泉を見下ろすところがあるんですけど、あ、ここ駐車場になっておりまして、道後温泉本館に入浴すると、半ついてもろたら、確か1時間ぐらい無料になるんですけど、撮影したりとか、あっちこっち観光でブラブラ回ってたら、1時間あっという間に超えるから、無料分飛び越すんですよね。いっそ全部無料にすりゃええのにね。無料駐車場はないんですか？あるにはあるんですよ。道後ユースホステルっていうところがあって、その奥の方に臨時無料駐車場で、何月から何月までは無料って言ってね、あるんですけど、割となんちゃかんちゃ言って年中無料になってるような気がするんですが、そっからだとね、冬は間違いなく湯冷めします。かなり歩きますから。そうなんですか。湯冷めするんじゃダメですね。そうですね。それでこの高台のとこなんですが、夜とかカメラのデジとかだったら開放で撮れるんですけど、シャッタースピード開けっぱなしにしとって、車のライトがピーッと線を引くような感じで撮ったら、あと道後温泉の休憩所から光が漏れてるところとかが綺麗な感じで撮れると思いますよ。上からなんで一望できるから全部フレームの中に入りますし、なかなかいい撮影ポイントだと思います。はい。あと源泉があるんですね。こっから湯が湧いてますっていうところにタモリさんが立って、ここ側にちょうど断層があるっていうんですけど、あっこの面が元々の玄関です。で、昭和に入って、やっぱり観光客をガンガン迎え入れるにあたって、こっちの方が玄関がいいっていうんで、向き変えてるんですよ。そうなんですか。でも、あれ確かに見てみると、玄関っぽい作りしてましたね。そうでしょ？そうでしょ？で、あっこのところの横に、お湯かけて願い事したら、傷口が治るとかいうような、石があるんですよ。で、イサニワユキヤっていう昔の明治時代の町長が出ておりましたけど、その人の銅像もその源泉があるところの向かいに立ってますね。そうなんですか。それにしても終身幽体験というのは初めて知りましたね。そうですね。道後温泉の建築に寄付をした人は死ぬまで道後温泉ただで入れる券をもらえるっていうの、いいですね、あれ。でも、ギノさんも、そういうの持ってますよね。はい。私も終身幽体験、坂本龍馬記念館ですが、持っております。終身、ただで入れます。まだ一回しか活動してませんけど。まあ、高知なんでね、なかなかね、そうですね。それにしても、汽車が走っていたのも知りませんでしたね。そうですね、今は全然汽車が入ってしませんからね。今日カミカミですね。そうですね、実はですね、ギノさん、月曜日に腹痛で会社行きますよね。急にお腹が痛くなって、ちょっと病院行って様子見て薬でももらえたらええかなと思って病院行ったら、腹がギリギリギリギリ焼けるように痛くなって、もう耐えられなくなって、もだえてもだえてもんどり打って、うわー痛えってなって、で一旦最初は病院行った時に、そのまま帰るつもりで様子を見るつもりだったんだけど、あまりにも猛烈にもんどり打ってるもんだから、その会社の近くにある病院の先生が、これは会社の人、会社すぐそこにあるんやったら、会社の人に県病に乗せてってもらえて、これやばい、やばい、やばい、やばいって言うんで、上司の車に乗り込んで、もう動けないわけですよ。もう完全に車椅子移動で、抱え持って車乗り込まれて、ゲロ吐き袋一緒に持って、うわ、気分悪いという感じで、大病院まで行って、ほんで、検査一通り受けたんですけど、異常なし。は？異常なしです。胃腸、綺麗です。え？っていうような状態で、で結局また翌日最初に行った病院行ったら、先生が、まあこれストレスですねって言われました。実は今 あの、野木良日映画部の日なんですが、あの、私参加しておりません。一応レコーダー渡して、
レコーダー渡してって、木野さん目の前にレコーダーあるじゃないですか。
はい。私、あの、レコーダー2つを持っておりますので、木野さんがいない野木良日映画部反省会っていうのがまた次回ありますので。話を元に戻しますが、電車がね、実はそういうのがあって、昭和の初めぐらいまで、森松っていう方面に伊予鉄道が伸びてたんですが、なんせあっちら辺未開拓地だったんで、廃線にしてしまったんだけど、みんな言うんですよね。今や、あれや、電車あったら絶対儲かってるの。私も絶対儲かってると思う。トベがね、今みたい、今のトベって、運動公園もあるし、動物園もあるし、あんなに栄えるとは思わなかったんですよ。昔は。クソ田舎だったんですよ。ギノさんがね、戸部文庫をデザイン科に通ってた時でもかなりのクソ田舎ですよ。もうね、道狭かったしね、お店何にもなかったしね。ところが今やね、めっちゃ栄えててね、あの、住宅地としてめっちゃ栄えてるんですよ。まあ、その代わりね、標高高いんで、冬めっちゃ寒いですけどね、雪降るし。で、その、戸部まではなかったんですけど、戸部は、重信川っていう、まあ、以前も紹介した、足立重信さんの重信川なんですけど、重信川を渡ると戸部なんですが、渡る手前まで電車来てたんですよ。で、つい、割と最近までね、その電車のための信号機だけが残ってたんですよ。今完全に撤廃されてますけど、その名残っていうのがあったんですけどね。もしかしたらブラタモリ風に言うと、電車が通ってた痕跡が今でも残ってるかもしれませんね。そこだけ避けるように家が建っていないとか。そうですね。ブラノギラヒでもやってみますか？いいです。またこれまたエンディングでタモリさんが足湯に入っておりますが、この足湯は、道後駅を、ので、降りてすぐのところです。あの、からくり時計があるところです。からくり時計一切触れてないっていうのがすごいですよね。ちなみに、過去、野木良日ラジオで、あの、スカイジンさんと足湯に入ったっていうのを、あ、鳥かご放送でも、スカイジンさんと足湯に入ったという話をしておりますが、その足湯が、あの、タモリさんが入ったところです。あそこです。あの、山本さんも、隣の女の人に声かけられたっていう、あの足湯があそこです。そうですか。わかりました。こんなところですか？はい、こんなところです。ブラタモリ、2週にわたり、松山を紹介しましたけど、なかなか良かったですね。そうですね。我々、生まれも育ちも松山なのに、知らないことがいっぱいありましたね。そうですね。それでは皆さん、さようなら。さようなら。